11月になりますと、翌日はクリスマスの時期になります。今年は12月第1週からがアドベントに入り、ろうそく、礼拝時にろうそくに火が灯されるようになります。教会の三大行事といったら、クリスマス、イースター、ペンテコステです。イエスが1世紀にユダヤ人のもとに来られたとき、ユダヤ教の三大行事は、杉越の祭り、カリリオの祭り、七州の祭りだったのです。今日の箇所は、カリリオの祭りの時のイエスの物語です。その祭りの起源というのは、出エジプトの民が荒れ野で40年間過ごし、その中でも神が共にいてくださったことを覚えるものです。その時の荒れ野で、民は折りたたみ式の神殿であった幕屋を張っていきながら、テント生活をしたのです。昼は雲と夜は火の柱に導かれ、民は不安な荒れ野の中、旅路をしていきました。旧約聖書、申命記8章というところには、神がなぜそのようなところを通らさせたのか、ということが記されています。申命記8章2から6。294ページです。こうあります。あなたの神、主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたのまとう着物は古びず、足が腫れることもなかった。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを心に留めなさい。あなたの神、主の戒めを守り、主の道を歩み、彼を恐れなさい。私は朝、ディボーションをするとき、終わった後に、この先ほど読んだ箇所を読んで、苦難の中、神が共にいてくださること、苦難にも意味があることを覚えるのです。カリリオの祭りの時、イエスは神殿の場所で言います。8章12節にあります。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、 命の光を持つとです。この祭りの初日になると、婦人の庭というところにある四つの燭台に灯火が灯され、その強い光はエルサレムの街を明るく照らしました。出エジプトの地の荒れ野において、夜イスラエルの民を導いた火の柱を記念するものでした。そしてイエスという光は、荒れ野で導いた時の一時的なものではなく、永続する永遠のものです。さて、神殿域でイエスとファリサイ派の論争が続いていました。ファリサイ派は技、善行による救いを教え、イエスはご自分を救い主とする信仰による救いを教え、対立しました。両者の論争の中で、イエスは父なる神が私と共にいてくださると、8章12節のところから繰り返し言われています。イエスはこの時、もう半年後に十字架にかかられます。が、それまでは父が共にいてくださるから、イエスはその時まで捕らえられず、時が来るまで守られるのです。イエスには父が共にいることが強みでした。ヨハネの一章に書いてありますが、イエスは光となってすべての人を照らします。闇は、世にある闇は、これに打ち勝つことができません。イエスという方は、神が共におられるという意味のインマヌエルと別名呼ばれますが、私たちはイエスが共にいてくださるので、暗闇があるこの世で世に打ち勝つことができるのです。イエスこそ私たちのこの世の生涯の旅路においての光、また強みとな、となります。では、イエスが私たちにとってどんな慰めになるのかを今日は見ていきたいと思います。さて、イエスは少し前のページの31節から、今度ご自分を信じたユダヤ人たちに言われました。31から、私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にするとです。イエスの言葉にとどまるならば、それは命の光であるイエスを信じるならばです。その人は私の弟子となり、その人は真理を知り、真理はその人を自由にすると言います。この時ユダヤ人はローマの支配下からの自由を求めました。 その他いろいろなものからの自由を求めました。イエスは、この私を信じることが、信じるかどうかが、人は自由になるかどうかの分かれ道になると言います。言いました。このユダヤ人たちは、自分たちが神から選ばれた民族であること、アブラハムの子孫であることが、自分を自由にする条件と思っていましたが、イエスはそれを拒否、否定し、私を信じなさいと言います。はじめは、イエスとファリサイ派との両者の対話形式ですけれども、途中からユダヤ人たちとの対話というふうに 文がなっています。ユダヤ人たちは、自分たちがアブラハムの子孫であることを誇りとしていました。イエスがその価値を否定したので、彼らは機嫌が悪くなっていきます。論争はエスカレートし、イエスは彼らに対し、あなた方はアブラハムの子らではなく悪魔の子らだと言います。アブラハムの子らなら、私を信じ、私と同じく私の父を敬うはずだと言います。ユダヤ人たちは、そんなことを言うあなたイエスは、あのサマリア人と同じで、悪霊に疲れて頭がおかしくなっていると言います。まあ、そういうやりとりの途中からが今日の箇所51節からなのです。51節でイエスは言われます。はっきり言っておく。私の言葉を守るなら、その人は決して死ぬことがないとです。イエスの言葉を守るとは、イエスを救い主と信じるということです。信じる人は死ぬこと、死を見ることはありません。はじめの人間アダムの失楽園以降、人は神との関係が断絶、途切れてしまい、皆死ぬものとなりました。また、神は愛ですが、同時に義なる方で、旧約聖書を見ても、義なる神は罪を見逃されないお方、性質を持つ神なので、私たちは皆罪ゆえに死後、神の永遠の刑罰を受けねばなりません。ヨハネ一章にありますが、イエスはそうなってしまった私たち人間すべてに命を与え、光を照らしてくださる方として来てくださいました。すべての人は、イエスを信じることで、生まれながらの罪ゆえに、いろいろな意味で死ぬことなく、そこから解放され、神との永遠の関係が与えられ、天国へ行くことができます。信じる人の肉体は死んでも、神との永遠の関係は続きます。 これを聞いたユダヤ人たちは、イエスを信じる人は文字通り肉体が死なないのだと受け取り、イエスを非難します。52、53節です。あなたが悪霊に取り憑かれていることが今はっきりした。アブラハムは死んだし、預言者たちも死んだ。ところがあなたは私の言葉を守るなら、その人は決して死を味わうことがないという。私たちの父アブラハムよりもあなたは偉大なのか。彼は死んだではないか。預言者たちも死んだ。一体あなたは自分を何者だと思っているのか、とです。彼らは私たちの先祖であり、偉大な信仰者アブラハム、また預言者も信仰があったのに、肉体が死んだではないか。あなたは悪霊に取り憑かれていることが確定した。あなたは信仰者アブラハムよりも偉大なのか。そうではないだろう。何様のつもりだと言います。イエスはご自分を自我実賛して、そう先ほどのように言われたのではありません。父なる神はイエスを愛し、褒めておられます。イエスは自分で自分を示す、自画自賛する必要がない方です。イエスは父なる神と親しい関係にあり、父とはお互いによく知っている関係です。キリスト教ではイエス、子なる神と父なる神と聖霊なる神は三位一体の神です。ヨハネ一章にありますが、イエスは神父と共に万物を作られたお方です。イエスはユダヤ人たちに対し、あなた方は自分たちが信じている神ヤハウェを知っているというが、実は知らない。しかし私は知っている。あなたたちの先祖であるアブラハムは、私という救い主が到来し、救いを成し遂げるその日を見るのを楽しみにし、信仰によりそれを見て喜んだのですと言います。イエスとユダヤ人たちとの対話はすれ違い、彼らはイエスの話が理解できなくなっていきます。彼らは反論します。57節です。あなたはまだ50歳にもならないのにアブラハムを見たのか、とです。あなたはユダヤ人で年長者にあたる50歳にもなっていないのに、偉そうなことを言うなと言います。で、イエスは、はっきり言われます。58、はっきり言っておく。アブラハムが生まれる前から私はある。イエスは、私はアブラハムが生まれる、存在する時よりも、私はあると言います。この私はあるという20回この言葉ですけども、これはモーセが出エジプトの指導者として神から証明を受けた時、神ヤハウェが燃える 燃え尽きない芝の中からご自分のことを私はあると言われたのと同じなのです。まあ、それは出エジプト記3章14節97ページにあります。3章14節にこうあります。神はモーセに私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと、となっています。モーセは神から証明を受けたとき躊躇しましたが、神はそんなモーセに私はあなたと共にいることを言われ、あなたはイスラエルの人々に私はあるという方が自分をあなたたちに使わされたのだと言いなさいと言われました。イエスはこの時と同じ言葉を使い、ユダヤ人たちにご自分が神ヤハウェと同じですと言います。ユダヤ人たちはイエスが自分たちの神ヤハウェと同じだと言ったので、イエスは神を冒涜するものだとし、石打ちの刑にしようと石を取り上げ投げつけようとします。それが最後の59節です。59節で、するとユダヤ人たちは石を取り上げイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して神殿の境内から出て行かれたとなっています。これがカリイオの祭りの時、神殿域で起こったイエスとユダヤ人たちとの論争です。イエスが殺されそうになった場面で終わります。さて、今日の箇所でイエスはユダヤ人たちに、私を信じる人は死なないということ、また私はあると言われた神ヤハウェと同じものであることを言われました。ヨハネの一章にあるように、イエスは肉となって私たちの間に宿られましたが、ユダヤ人の多くはイエスを受け入れませんでした。今日の物語はユダヤ人のカリリオの祭りの時で、繰り返しますが、初日の夜には灯火が照らされ、エルサレムの町が照らされました。出エジプトの民が夜、神による火の柱に導かれて、荒れ野の中を旅し、神が共にいてくださったことを覚えたのです。さて、神は初めの人間アダムに、禁じられている木の実を食べたら、あなたは必ず死にますと言われました。が、アダムは罪を犯してその通りになってしまいました。アダムの子孫である私たち人間も、子孫ゆえに皆死にますが、イエスを信じることで決して死ぬことはありません。神との関係が与えられて、その中で永遠に生きるものとなります。イエスは人間すべてを照らす命の光です。 イエスは私はあると言われました。旧約時代、私はあると言われた神は、モーセと共にいてくださり、苦難の中、出エジプトの指導者として支え続けました。モーセはイスラエルの人々の自分に対する悪い反応、エジプトのファラオ王の心の固くなさなど、いろいろな苦難、困難がありました。が、私があると言われた方がモーセと共にいたので、苦難がモーセにはたくさんありましたが、彼らはそれらに打ち勝ち、ついにエジプトを脱出し、荒れ野での40年間、そこでの苦難な旅、中、旅が中断されることなく続けられていったのです。また、ヨシュアという人物がいます。ヨシアは、神からモーセの次の指導者に任じられたとき、モーセと同じく躊躇し恐れました。が、そのときも神は私がモーセと共にいたようにあなたと共にいると、力づけたのです。そのことは、ヨシュア記一章五節とか九節にあります。340ページ。にあります。ヨシュアの記の一章五節にこうあります。一生の間、あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも、見捨てることもない。そして九節で、私は強く大きくあれと命じたではないか。うろたいてはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行っても、あなたの神、主は共にいる。と、言われたのです。さて、私たちはイエスが言われたように、イエスを信じれば死ぬことはありませんが、それはこの世の生涯で苦難がなくなるということを言っているのではありません。私たちの人生の旅路にはいろいろな苦難があり、起こります。本当に苦難がなくなるというのは天国においてだけなのです。モーセがこの世で生涯中苦難を経験したように、また荒れ野の民が40年間苦難を経験したように、私たちの人生も苦難がある、苦難が存在満ちています。病とか課題とかいろいろなことがあるのです。苦難の中、神が出エジプトの荒れ野の中を夜は火の柱となってご自分の民を導いたように、神は私たちをこの世の苦難が満ちる旅路において、命の光であるイエスが共にいてくださるようにしてくださり、苦難はそれでなくなりはしませんが、その苦難、暗闇に私たち神の民は負けず打ち勝って歩むことができるのです。今日の物語の舞台であるカリイオの祭りは、苦難の中の出エジプトの荒れ野の40年間、神が共にいてくださったことを覚え記念するものでした。そしてこれからも神が共にいてくださるので、苦難闇があってもそれに打ち勝つことができると覚えるものなのです。 では私たちは命の光であるイエスをどう見ているでしょうか。イエスが言われたように、私たちはイエスを信じることで決して死ぬことがありません。肉体は死んでも神との永遠の関係は続いて行きます。また私はあるという方がこの世の旅路において、またその後の天国においても私たちと共にいてくださいます。今の私たちの人生の旅路には苦難、暗闇がありますが、私はあるという方が共にいてくださり、命の光となって導いてくださいます。私はイエスを信じる前、人生の自分の人生に苦難、暗闇があり、それを強く感じ、夜、眠るとき強い恐怖を覚えたことがありました。しかし、それからイエスを信じるようになり、神が共にいてくださるので、私の人生に苦難はありますが、それに打ち負かない、それに打ち勝つ希望が与えられ、この世の生涯を歩むことができます。また死後、魂は死なず、天国後の希望を持つことができます。私たちは、ただ命の光であるイエスを信じるだけで、そのような恩恵を受け、それぞれが与えられている困難が満ちるこの世での生涯を歩み抜くことができます。イエスこそ私たちの命の光です。お祈りします。聖なる天の父、今日私たちは身元に召された兄弟姉妹を覚えて、その世にあった日を忍び、また遺族近親の上に主の慰めを祈るためにここに集ってまいりました。どうか御言葉によって主の深い御胸を悟らしめ、主の慰めと御恵みとを豊かに与えてください。兄弟姉妹が世にあったとき、主を信じて御救いに入れられたことと、主の栄光に預かるものとされたこととを信じ、平安と慰めをと受けることを得させてください。また私たちも兄弟姉妹の良き模範に習い、心を尽くして主に仕えるものとならせてください。救い主、イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。